マナスポ、学びとスポーツの力。今回は生涯学習スポーツ科の狩間貴之さんにお話をお伺いいたします。狩間さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、風越山トレイルマラソンの開催についてなんですけれども、この風越山トレイルマラソン、歴史のある大会なんですけれども、改めてこの大会の魅力、そして他のマラソン大会と違う点なども教えてください。
はい、風越山トレイルマラソン大会なんですけれども、大正14年から始まった歴史ある大会と言われております。市民の健康維持、体力増進を図るとともに、郷土の山、風越山を愛していこうという趣旨のもとに、昭和23年に第1回が始まり、今回で第71回大会となります。
もしかしたらラジオをお聞きの皆さん、風越登山マラソンとして認知されている方も多いかもしれませんね。
そうですね、昨年第70回大会の時に、風越登山マラソンから風越山トレイルマラソン大会に大会の名称を変更しておりますので、第71回も風越山トレイルマラソン大会として皆さんにご参加いただければと思います。
さあ、そしてこのね、風越トレイルマラソン、過酷なコースというふうにね、お聞きしているんですけれども、参加されるランナーの方々はどういったところに惹かれて参加されていると思いますか？
そうですね、やっぱりこのハードな大会というところで、長野県一標高差のある登山マラソン大会になっておりますので、距離はそんなに長くないんですけれども、やっぱりこの急勾配、そこがきついけどやっぱり楽しいっていうランナーの皆さんに多くご参加いただいております。
はい、今ね、手元の資料を見ますと、距離としてはですね、 12.4 キロ、このぐらいが最長かなというふうに見て取れるんですけれども、この数字だけでは表せない過酷さがあるわけですね。
そうですね、私もちょうど2週間前に風越山山頂まで登ってきたんですけれども、やっぱり普段登り慣れてない人にとってはちょっと大変かなっていうところですね。
狩間さん、その時走られたんですか？
僕はもうゆっくり歩いていきました。
それでも結構きつかったです？
そうですね、やっぱり途中途中で休憩しながら、もう本当に降りてくるまで丸1日かかってしまったので、それぐらいちょっと普段運動してない方にとってはちょっと大変かもしれないです。
さあ、そんなですね、今距離の話もね、少し出させていただきましたけれども、続いてはですね、その部門であったりコース種類もありますので、それぞれのコースであったり注目してほしいポイントなど詳しく教えてください。
はい、風越山トレイルマラソンなんですけれども、3つの部がございます。1つがトレイルランの部、もう1つがみんなで走ろうの部、そして最後が走りではなく歩いて登るトレッキングの部、この3つの部がございます。トレイルランの部に関しましては、それぞれ白山社ま で国蔵山まで、石灯籠まで、この3つのコースに分かれております。またみんなで走ろうの部、こちら風越こどもの森公園の中を主に走っていただくコースなんですけれども、こちらも大人の方から小学生の方まで皆さんご参加いただけるコースとなっております。
今手元の資料目を通しますとね、本当みんなで走ろうの部なんていうのは 3.3 キロと書かれておりますので、ちょっと挑戦してみようかなという方はこういったコースから入っていくというのもいいかもしれませんね。
そうですね、やっぱり短い距離から走ることに慣れてもらって、楽しんでもらって、でまた次回大会以降は少し山の方を登るトレイルランの部に参加していただくのもいいかと思います。
はい、徐々にね、距離であったりコース変えていくという風なのもいいかもしれません。そしてトレッキングの部、こちらもあるんですね。
そうですね、こちらの部に関しましては、前回大会まではウォーキングの部として実施をしていたんですけれども、今年はトレッキングの部という名称に変更いたしまして、実施をするような形になります。距離としては9キロになりまして、こちらも今宮野球場を出発して国蔵山で折り返しして帰ってくるというようなコースになっております。
ちょっと走るのはっていう方はこちらに参加するといいかもしれませんね。
そうですね、歩いてる中で後ろから走って来られるランナーを応援するような時間もございますので、そちらもお楽しみいただけるかなと思います。
そしてトレイルランの部、こちらもですね、まあ、過酷なんですけれども、こちらちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、こちらトレイルランの部は今宮野球場を出発して本当に風越山を登っていくようなコースになっております。で、白山社に関しましては、本当に山頂付近まで登っていくような形になります。
はい、
標高としては1460メートルまでとなりますので、本当にスタート地点からの標高差はもう900メートルほどあるような過酷なコースになっております。で、それ以外の国蔵さん石灯籠についてはそれぞれもう少し手前のところで折り返しになるので、ちょっと山頂まではっていう人はご参加いただければと思います。
ご自身の、ね、体力だったりと相談してこちらの参加も、ね、よろしくお願いいたします。さあ、そしてみんなで走ろうの部、初心者でも楽しめるんですけれども、いかがでしょう。初めて参加するような方へのアドバイスであったりメッセージというのはありますか。
そうですね、こちらに関しては距離は短いんですけれども、やっぱり少し上りが続くっていうところで、気軽に参加しようと思ったら思ったよりも大変だったっていう方もいらっしゃるので、ちょっと走るっていう気持ちを作っていただいて、ぜひご参加いただければと思います。
はい、こちらね、みんなで走ろうの部ですと親子のペアもあったりしますので、ぜひねご検討ください。さあ、そして昨年からの変更点もあるとお聞きしたんですが。
はい、今ご紹介いただきましたみんなで走ろうの部の親子ペア、こちら昨年まで1組2000円の参加料をいただいていたんですけれども、今年は500円値下げをさせていただいて、1組1500円でご参加いただけるようになっております。
はい、なんかね、このご時世値上げ値上げっていうのを聞くんで、なんかね値下げって聞くとすごく嬉しいですね。
より多くの親子の皆様にご参加いただきたいという思いから、今回値下げをさせていただきました。
はい、ぜひこちらも参加してみてください。さあ、魅力的なですね今年の大会なんですけれども、開催の日時、募集期間、参加費、申し込み方法などについて教えてください。
はい、10月13日月曜日祝日に飯田市今宮野球場主会場として開催をいたします。募集は8月の29日金曜日まで受け付けております。お申し込みの場所は飯田市役所3階生涯学習スポーツ課窓口、もしくは最寄りの公民館、自治振興センター、インターネットでのお申し込みも受け付けております。
ぜひともホームページの方をご覧いただくと、詳しくね、コースであったり、料金も書かれておりますので、改めて目を通してみてください。そしてホームページ見ますとですね、登山マラソンの時の様子ですかね、動画もアップされてますので、こちらもご覧いただくといいかもしれませんね。
そうですね、実際に職員が走っている動画になるので、はい、それを見ていただければよりイメージが湧くと思いますので、ご覧いただければと思います。
はい、普段運動をしない私、その動画を見たところね、ちょっと息が上がるようなそんなね動画にもなっておりましたので、ぜひこちらもねご覧になってください。さあ、ここまでお話聞いてまいりましたけれども、カリマさんから改めましてラジオをお聞きの皆さんへのメッセージ PR などもお願いします。
はい、風越山トレイルマラソン大会、よくご存知の方も初めて聞くなっていう方もいらっしゃると思います。皆さん老若男女の方ご参加いただけるように、様々なコースも設けておりますので、ぜひ気軽にご参加をいただければと思います。また合わせてボランティアも募集をしております。例えば走路、ランナーが走るところに立っていただいて誘導していただいたり、もしくは山の上に登っていただいて、うん、ランナーの皆さんに給水をしてあげたり、さまざまな業務がございます。ご希望の業務もございましたらお気軽におっしゃっていただければと思います。ボランティアにつきましては、コースの参加申し込みと同様に飯田市役所と最寄りの公民館、自治振興センター、もしくはお電話でも受け付けておりますので、ぜひ皆様にご参加いただいて大会を盛り上げていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
マナスポ、学びとスポーツの力、今回は風越山トレイルマラソンの開催について、障害学習スポーツ課スポーツ振興係の狩間隆之さんにお話をお伺いいたしました。狩間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。